コリント教会の問題というのは、地域への証を失っていたことでした。私たちイエス・キリストの救いに預かった者たちというのは、周りの人々にキリストの素晴らしさを証しするという責任があります。イエス様があなた方は世の世界の光ですと、そのようにおっしゃった。山の上にある町は隠れることができません。このようにあなた方の光を人々の前で輝かせ、人々があなた方の良い行いを見て天におられるあなた方の父を崇めるようにしなさいって、主がおっしゃったことは明確ですよね。私たちは世界の光であると、つまり個人としても群れとしても教会の責任は主なるキリストの素晴らしさを輝かせることであると。そのことを通して人々が父なる神を崇めるようになること、その証を見て人々が同じようにこの救いに預かり、この方を褒めたたえるようになることです。パウロは別のところで、私たちは救われる人々の中でも滅びる人々の中でも神の前にかぐわしいキリストの香りなのですなんて言っています。キリストの香りだって、それがあなただと御言葉を教えるわけです。ですから確かに聖書は私たちに、この救いに預かった我々一人一人は世に対しての証という大きな責任をいただいていること、そのことを私たちは知っています。実際にそのような素晴らしい証を成していた教会が聖書の中に記されています。一つはテサロニケの教会です。テサロニケ第一の手紙の一章のところには、あなた方はマケドニアとアカヤとのすべての信者の模範になったのです。今のあのギリシャのあの一帯です、その地域のクリスチャンたちの模範になっていたと。主の言葉があなた方のところから出てマケドニアとアカヤに響き渡っただけでなく、神に対するあなた方の信仰はあらゆるところに伝わっているので、私たちは何も言わなくて良いほどですって。もう私たちはあなたたちについて何も言う必要ない。だってみんながあなたたちのことを言ってるからって。素晴らしい証がなされていた教会。世の光として、キリストの素晴らしい救いの光を、また永遠の命という希望の光を放つべき教会が、その使命を果たしていないとするならば、これは悲劇です。それがまさにこのコリント教会であったわけです。彼らの不貧困が教会外に、地域に知れ渡っていました。周りの人々は、あの教会にはこういう不貧困の人がいて、そして教会がそれを容認してるんだって、喜ばれない証がなされていたわけです。私たちよく知っていることは、証を立て上げることには時間を要します。でもそれを失うのはあっという間です。今朝もパウロはコリント教会の罪を戒める、そのメッセージを与えています。ご一緒にそのメッセージを見ていくわけですが、今日のテキストはコリント第一の手紙の6章の1節のところから11節までです。どんな罪がまだこのコリントの教会にあったのか、不貧困を容認するだけじゃなかったんです。一節ご覧くださいます。あなた方の中には仲間の者と争いを起こしたとき、それを生徒たちに訴えないで、あえて正しくない人たちに訴え出るような人がいるのでしょうかと。まずパウロが教えるのは、この教会には兄弟姉妹の間に問題が生じたときに、それを正しく扱っていなかったという罪です。仲間の者と争いを起こしたとありますけど、この争いという言葉、問題とか事件とか訴訟という意味がある言葉です。これですから、この箇所を直訳するとこうなります。あなた方のうちの誰かが他の人に対して問題が生じた時と、教会の中で、兄弟姉妹の間で、他の人に対して何か問題が生じたとき、不満が生じたとき、不平が生じたとき、 パウロは教えるわけです。で、そういうことが起こったときに、じゃあどうすればいいのか。それがこのパウロのメッセージなんです。で、今私たちが見てきたように、これはクリスチャンと教会外の人の話じゃなかったんです。教会内での話だったわけです。あなた方の中には仲間のものと争いを起こしたとき。教会内で、教会の兄弟姉妹たちが問題を抱えたときに、それを正しく扱っていなかったんです。どんなことを彼らがしていたかっていうと、兄弟に対するその不満であるとか、その問題を司法に訴えて訴訟に出る者たちがいたわけです。これは考えられないことです。クリスチャンたちが互いに訴訟を起こすっていうこと。でも実際にこの教会の中でそれが行われていたわけです。確かに私たちも救いに預かってはいますけれども、罪人です。兄弟姉妹たちの間にも様々な問題が生じるでしょう。あの人はどうしても嫌だとか、あの人のことが嫌いだとかって、正しくありませんが、そういったのは現実の問題としてあるでしょう。いいです。それも問題なんですが、問題はそれをどう解決するかなんです。そのことをパウロが教えてくれるわけです。で、この教会がやっていた問題の解決策ですけども、見てください。それを生徒たちに訴えないで、あえて正しくない人たちに訴え出るような人がいるのでしょうかって。兄弟間に問題が生じたとき、本来ならばどうするべきか。本来ならば生徒たち、書かれてあるように、これは教会にあっての霊的なリーダーたちに入ってもらって、聖書的な解決を求めるはずだって言うんです。しかし彼らはそれをしなかったんです。かえってこの世に訴え出たわけです。そこに問題があったわけです。なぜならこの世にあって裁く人々っていうのは、例外を除いて正しくない人たちと書かれています。この正しくないっていうのは不当だとか不義という意味です。これは裁判官が不正を働くという話をしてんじゃないんです。彼らの霊的状態の話なんです。つまり神の前に罪が許されて正しくされていない人々が裁いているという話です。あえて例外を除いてって言ったのは、私もある裁判官がイエス・キリストを信じる素晴らしい裁判官であったことを今でも記憶しています。そういう方もいらっしゃるでしょう。でも、往々にして、この救いをお受けになってなっしゃらない方がそのような責任についていると。クリスチャンであれば、すべてのことを通して神に喜んでいただこうとするはずです。言い方を変えれば、神が喜ばれることを願って全てのことを行うはずです。神を知らない人の前で、主にある兄弟姉妹の非難を口にするなら、全く良い証がなされないということは言うまでもないですよね。兄弟姉妹たちが憎しみ合っていて、どうして神の愛を伝えることができます？互いに許し合いなさいと教えられていながら、許し合っていないなら、そのことを神はお喜びになるんでしょうか。パウロが言いたいことは、もし様々な問題が生じたんであれば、生徒たちに相談をして、聖書的解決を引き出すことが大切だと言っているんです。もちろん、ただ相談するだけじゃない。聖書的に考えて解決を図ることが、必要です。私たちがすることっていうのは皆さんね、確かにいろんなことが起こるわけです。誰かの発言で傷ついたと感じる人もいるだろうし、誰かの仕草を見て嫌だと思う人もいるだろうし、ね、でも私たちにとって大切なのは、そういった場面に遭遇したときに、そういう思いを私たちが抱き始めたときに、どのように対処するかです。我々の選択っていうのは、常に神が喜ぶことが何かを考えてそれを選ぶことです。そのメッセージが繰り返しこの中に出てくるわけで、何度も繰り返すかもしれませんけれども、そのことを覚えながら私たちはこの御言葉を覚えることです。ですからパウロは、 この教会の人々が兄弟姉妹たちの問題を正しく対処していなかった。神を知らない裁判官のところに持ってって、そして兄弟姉妹の悪口を言い合うようなことが行われていたわけです。そこでパウロは彼らの間違いを悟らせようとするわけです。この2節から6節をご覧いただきますと、パウロは一生懸命彼らの罪を矯正しようとしていることがわかります。2節に、あなた方は生徒が世界を裁くようになることを知らないのですか。ちょっと見ていただきたいのは、あなた方は知らないのですかと、このフレーズです。これはこの6章の中に6回出てます。今見てる2節に、そして3節に、9節に、これは後で我々見ていきますけれども、また15節、16節、19節に合計6回出てきます。あなた方は知らないのですかっていうのは習字疑問文です。つまり、もう答え分かってんです。パウロがすることは、パウロがすでに教えた、彼らに教えた真理を思い起こさせることによって、彼らの間違いを矯正しようとするんです。あなた方は知らないんですか？知ってるでしょうって、学んだでしょうって。そうして彼らは彼らを正しい道へと導こうとするんです。じゃあまず彼らが知ってるはずのことは何か。最初にパウロが言うのは、クリスチャンっていうのは裁きを行う人であると、裁きを行う人であるということを教えます。2節見てください。あなた方は生徒が世界を裁くようになることを知らないのですか？知ってるでしょって。そういうわけです、ね。世界を裁くって。確かに聖書の中にはそのように記されています。パウルはテモテ第2の2章の12節に、もし耐え忍んでいるのなら、彼と共に治めるようになるって。イエス様と共に治めるようになる。また黙示録の2章の26節にも、勝利を得る者、また最後まで私の技を守る者には諸国の民を支配する権威を与えようって。つまりこういうことですよね。イエス様が地上に帰ってこられる、その後千年王国を築かれるときに、イエス様が王として全て治めるときに、我々クリスチャンも一緒に治めるんだという話です。それでそれを使ってパウロは言うんです。世界があなた方によって裁かれるはずなのに、今お話したようにクリスチャンたちが世界を裁く、あなたたちが裁くはずなのに、あなた方はごく小さな事件さえも裁く力がないのですかって。ごく小さなっていうのは全く重要でないこと。もっともっと重要なことはあるんです。些細なことで私たちは揉めたりするわけでしょ。事件さえ裁くっていうのは解決するとか判定するということです。そんな力がないのかって。いろんな出来事を見て、どうそれに対処することが、どのような判断をすることが神の前に正しいのか、そういうこともできないんですかと。あなたたちは世界を裁くものなのに、この地を裁くものなのに、そんな些細なことまで判定できないのかって。パウロが問うてるのは、どうして兄弟間の問題を正しく扱えないのかって。二つ目に、この裁きをなす人であるということで、この世界だけじゃないんです。三節ご覧くださいませ。私たちは御使いをも裁くべきものだということを知らないのですか。また出てますよね。知ってるでしょうって。私たちクリスチャンというのは見つかりをも裁くべきものなんだと。天使たちを裁くということです。これ被造物の中で最も優れた存在です。天使って、おそらくここで言わんとしていることは、私たちは裁かれる、神によって裁かれる、その罪に堕落した者たち、罪を犯した天使たちを共に裁くんでしょう。もう我々すでに見てきたように、創世記の中にあったように、特別な罪を犯してすでに閉じ込められている罪を犯した天使、つまり悪霊たち、 同時に今この世にあってサタンに仕えながら人々を惑わし続けている悪霊たち、こういった罪を犯した天使たちを我々は人と共に裁くようになるって。その後にこうありますよね。それならこの世のことは言うまでもないではありませんかって。このフレーズってのはここにしか出てこないんです。大変強調した言い方です。つまりパウロが言いたいのは、あなたたちは世界だけじゃない。天使たちも裁く存在でありながら、そんな教会の些細なことが正しく扱えないのかって。大変厳しく、パウロはそのことを責めるわけです。4節の最初の接続詞見てくださいます。それなのにと出てきます。裁きを行う人でありながら、間違った選択をしているって。改めて彼らの間違いをパウロはここから指摘するんです。4節から6節で。それなのに、このようなことで争いが起こると、教会のうちでは無視される人たちを裁判官に選ぶのですかと。どんな罪を犯しているか。まず一つ目に出てきているのは、間違った裁判官の選出です。もうさっきから見てきているように、教会の兄弟姉妹たちの間でいろんな問題が生じたときにどうするかっていうと、ね、教会では無視される人々って書いてます。この無視される、軽蔑されるって意味です、これ。ちょっと意外に思うかもしれませんよね。この世の中ではこのような働きをしている人は尊敬しますでしょ、人々は。でも教会っていうのはそういうとこじゃないですよね。どんな仕事をしているかなんかどうでもいい話でしょ。だって私たちはイエス・キリストを信じる者として兄弟姉妹としているわけです、ね、残念ながらここに出てくるのはさっきも正しくない人たちに訴える一節に出てきたように、ね、確かに人間的に見て地位は高いかもしれない。問題は神の前にです。彼らが神を知らないんであったら、ね、教会から見たら、私たちは、その人たちのことを、この世とは同じように見ません。パウロの言葉を借りると、教会のうちでは無視される人たちって、そのような価値を見出さないんです。だって、どのような地位にあっても、イエス・キリストの救いを受け入れていなければ、永遠の滅びに向かっているわけでしょ。ですからパウロはこの世のことで、つまり我々の人生のことで、この世に関することでいろんなことが生じるって。で、その時に、教会において霊的に重んじられていない人たちを、あなたたちを裁く裁判官に選ぶのかって。選ぶ人が違うでしょうって。本来ならば正しく神の御心に沿って何が正しいのか教えてくれる人を選ぶべきであって、それを知らない人をなぜ選ぶのかというわけです。二つ目の問題というのはね、五節に出てくるんです。正しい仲裁者の不在だということです。私はあなた方を恥ずかしめるためにこう言ってるんです。以前パウロは恥ずかしめるためではないって言いました。ここではもうあなたたちを恥ずかしめるためだって。あなたたちのその恥ずかしい部分を、それを公にするって。なぜかっていうと、彼らが悔い改めようとしないからです。こう言うんです。一体あなた方の中には兄弟の間の争いを仲裁することのできるような賢い者が一人もいないのですかって。何が一体神の前に正しいのか、何が一体この状況で神に喜ばれるのか、そういったことを判断できるような神の前に賢い人っていないのかって。繰り返しますけれども、我々がすることっていうのは、御言葉に照らし合わせて、どのような選択をすべきかを言うわけでしょ。この世の中の基準とか世の中に照らし合わせて我々は考えるんじゃない。ですからパウロが言ってるのは、教会の中にあって、いろんな問題が生じたときに、聖書的にそれをどう解決すべきか、そのことが判断できない。その問題を 指摘するわけです。誰もいないのかって。賢く判断できるような人があって。そして三つ目に出てきた問題っていうのはね、こういったことを通して残念ながら間違った、喜ばしくない証がなされていたということです。6節見てください。それで兄弟は兄弟を告訴し、しかもそれを不信者の前でするのですかって。これも最悪でしょ？思いません？クリスチャンがクリスチャンを訴えてるわけですよ。しかも神を知らない人々の前で。どんな証がなされてます？そんな教会に人々って関心を抱きます？そんな神に人々は引き寄せられていきます？クリスチャンが互いに罵倒し合ってるって、憎しみ合ってるって、相手に対して怒りを持ってるって、これがコリント教会の現状だったんです。そして悲しいことに、こういう罪というのが解決されていないと、罪っていうのは間違いなく悪い影響を及ぼしますでしょ、ね、パンの一辺にカビが生えたら全体にあっという間に広がっていくわけですよ。同じようにどんな小さな罪でもそれを放っておくならば全体に影響を及ぼすわけです。こんな風に7節と8節のところにあります。7節まで見てくださいます。そもそも互いに訴え合うことがすでにあなた方の敗北ですと書いています。裁判の話をしているわけですよね。訴訟の話をしているわけです。ですから敗北というのはその訴訟に敗訴したということなのかと、そういう話をしているんじゃないんです。これ霊的な敗北の話なんです。パウロが言いたいことは、兄弟に対して訴訟を起こすこと自体が神の御心に反しているというわけです。なぜそうかというと、訴訟を起こすのは間違いなく相手によって自分が何らかの損害を被ったからでしょ。物質的かもしれないし精神的かもしれない。何らかの損害を被った、その相手が行った事柄に対して憤りを感じているわけです。こんなことをあの人がしたとか、こんなことをあの人が言ったとか、当然その被った人からすればその心の中には憤りがあるわけです。怒りがあるわけですよ。でそれが訴訟という行動を生み出していくわけです。人間ってそんな風に働くわけでしょ。憤りというもの、この人間の怒りというのが、この罪が間違った選択を生み出していくんです。ですから聖書の中で憤りという言葉はほとんどのケース悪い意味で使われています。例えばガラテヤの5章のところで、肉の思いは明白であってっていうところのリストを見ていただきます。次のようなものです。不貧困、汚れ、公職、偶像礼拝、魔術、敵意、争い、曽根み、次に出てくるのが憤りです。エペソの4章の31節でも、あなた方我が内の人のために聖霊によって承認をされているんです。無慈悲、憤り、怒り、叫び、そしりなどを一切悪意とともに皆捨て去りなさいって、エペソの 4-31 です。無慈悲、憤り、怒り、叫び、そしりなど一切の悪意とともに皆捨て去りなさいって。コロサイの 3-8 でも、しかし今はあなた方もすべてこれらのこと、すなわち怒り、憤り、悪意、そしり、あなた方の口から出るはずべき言葉を捨ててしまいなさいって。御言葉ちゃんと教えてるじゃないですか。こういう憤りを捨てなさいって、救いに預かった私たちからこういうものを捨てなさいって。でもそういうものを放置してると、それが大変な罪を生み出していくからです。罪が罪を生み出していく。それがどんどん膨れ上がっていくわけです。じゃあ我々クリスチャンはこういう時にどうしたらいいのか。パウロが教えますよね。7節のところに、なぜむしろ不正をも甘んじて受けないのですか。なぜむしろ騙されていないのですかって。人から不正を受けた時、 当な扱いを受けたとき、そういう意味ですけども、それを甘んじて受けないのかって。騙されたとき、この騙すという言葉はその剥ぎ取っていくとか、人から物を殺取するとか、こう騙して取るわけですけども、そういう目にあったときに、どうしたらいいのかって。パウロが言うことは、人があなたに不正を働くなら、訴訟の代わりに、それを甘んじて受けなさいって。人があなたを騙すなら、訴訟の代わりに、騙されていなさいって。さて、そんなこと聞くと、でもそれって、おかしくないですかって。やられたらやり返す。それが普通じゃないですかって。そう思いますよね、私たちは。でもなんでパウロがこんなこと言ったのかって。それは皆さんね、最後の審判の日が来るからですよ。ひねず。この世界のことしか考えてない人、この地上のことしか考えない、この今の私たち生きている、この間のことしか考えてない人たちがすれば、こんな不公平な扱いを受けたら、こんな理不尽な扱いを受けたら、怒って当然です。でも私たちクリスチャンというのは、新しい目標を持って生きる、その新しい人生を歩み始めたんです。どんな目標かって。こんな私を救ってくださった神を喜ばせていくっていう目標です。だとしたら人が私に対して不正を働いたときに、私の肉は不正を持って応じなさいって言うんです。でも神はそうおっしゃらない。人の悪に対して私たちはどうするか。善で答えなさいって。人が騙した場合、どうするかって。その人の悪に対して善で答えなさい。いいです。あなたの責任は、どんな時にも何が主の前に喜ばれるかを考えてそれを選択することです。そのように神の前に正しい選択をしているなら、あなたが主の前に立つ時に、主はあなたのすべてに対してそれにふさわしい報いをくださるんです。我々がしっかり覚えなきゃいけないのはその日なんです。あなたや私の審判者は神なんです。その方の前に立つ日が来るんです。その時に全てのことが公正に清算されるんです。その日をしっかり覚えながら今日生きていく。それが私たちなんです。パウロが言うように悪に負けてはいけません。かえって、何です?善をもって悪に打ち勝ちなさいって。ローマ書の12章の21節です。ペテロ第一の手紙の3の9は、悪をもって悪に報いず、侮辱をもって侮辱に報いず、かえって祝福を与えなさいって。お聞きになりました、皆さん。人があなたに悪をなしたときに、あなたは彼らを祝しなさいって。彼らがあなたを侮辱したときに、あなたは彼らを祝福しなさいって。なぜならば、こう続きます。あなた方は祝福を受け継ぐために召されたのだからですって。驚くようなことを御言葉を我々に言うんです。なんでこんなことを神様おっしゃってるか。繰り返しますけれども、私たちが生かされている目的は、この地上でどれだけの富を得るかでもないし、この地上でどれだけの金を積むか、それでもないし、名誉を得るかでもないんです。我々はこの地上に生きている目的はただ一つなんです。私たちの神を喜ばせることなんです。この神に喜んでいただいたら、私たちは、生きるべき人生を生きたんです。この神に喜んでいただいた私たちは歩むべき道を歩んだんです。そのために我々生きてんです。だから私たちの肉が完全に反発すること、そうです。悪に対して悪で報いるんじゃなくて善で応じなさい。我々肉は反発します。でもそれが神の御心なんです。この教会がしていたことは悪に対して悪で報いようとしたんです。でしょ?兄弟姉妹の間に争いがあったんです。問題があったんです。そしてそれをどうしたか。神を知らない人たちのところに持ってって、その全ての問題を明らかにして、我々クリスチャンってこういう存在なんです。問題があったら私たちは互いに訴え合うんです。こうして訴えて私の願いを何とか、その思いを通そうとするんです。 相手がそれによってどう傷つこうとどうでもいいんです、そんなのは。私の願望さえ満たされればって。こんな行いによってなされる証っていうのは、神の栄光を表すもんじゃない。神の栄光を汚すもんです。つい先月の2日だったと思いますけれども、テキサス州のダラスで、ボーザム・ジーンズという一人の人物の、彼の殺害の判決が下りました。被告は警察官のアンバー・ガイガーという人で、皆さんもニュースでご覧になったかもしれません。実刑が下ったわけです。10年間の。彼女は自分のアパートと自分の部屋と間違って別の部屋に行って、そこにいた黒人を射殺したわけです。26歳の。しかも教会で礼拝をリードする人物であり、会計士としての仕事もパートタイムでしたけども始めた、そんな人物でした。素晴らしい信仰者だったって言います。で、この実刑が下ったその裁判の日に、裁判長が家族に、遺族に何か言うことはあるかと言ったときに、彼の弟が言うわけですよね。ブランドという。彼が言ったのは、もしあなたが、この被告に言うわけです。もしあなたが本当に申し訳ないと思うなら、僕はあなたを許します。そしてもしあなたが神のところに行き、そして求めるなら、神もあなたを許してくださいます。私はあなたにとって最善を願っています。兄も同じことを願っていることを私は知っています。そして最善なことは、あなたのすべてを主イエス様に捧げることですって。この様子は全米に流れました。クリスチャンの証です。許すことの大切さ。コリント教会はそういうことをしなかった。コリント教会は互いを訴え出てたわけです。こうして彼らは憤りの罪を持ち、そしてその罪が自分たちの心を支配し、行動へと導いていく。それを許してしまったんです。悲しいことに発せず見てくださいます。問題はそれだけじゃなかった。ところがそれどころか、あなた方は不正を行う、騙し取る、しかもそのようなことを兄弟に対してしてるんです。そういう被害を被るだけじゃない、ね、実際に彼らがそういうことをやってるっていうわけでしょ。彼らが人々に、兄弟に対して不正を行い、兄弟から騙し取ってるって。彼らが兄弟に不義を働き、そして兄弟から騙し取っているような、こういう罪を犯していたんです。で、皆さんね、繰り返しになりますけれども、罪の恐ろしさっていうのを我々は知ってるようで知ってないって。どんな小さな罪でも、これぐらいはと私たちが容認したら、それはいつの間にかあなたの中で大変大きく膨れ上がって、まさにパンダネのように、前回見たように、そしてあなたを支配することになります。ここに記されているのはまさにそうなんです。罪を許すことによって罪に支配されるようになっていく。その結果、私たちが神から望まれているような証をなすことができなくなってしまう。そこでパウロは何をするかというと、最後の9節から11節のところで、彼らに対して罪の悔い改めを改めて強く命じるわけです。あなた方は正しくないものは神の国を相続できないことを知らないんですか。また出てきましたよね。知らないんですかって。正直問文です。知ってるでしょうって。正しくないものは神の国を相続できないこと。あなたたちは知ってるはずです。ね、騙されてはいけませんって。命令が記されています。 いろんな思いが出てくるだろうし、いろんな人がいろんなこと言うだろうけども、騙されちゃいけないって。そしてパウロはこの後、かつてのその人々の姿、かつての彼らの救われる前の彼らの姿を明らかにしていくんです。で、なぜかというと、そういったかつての罪を今も継続している人々がいたからです。もうすでに私たちが見てきたように、この教会の中には高慢の罪が存在していました。不貧困を容認するというような、そういったこともなされていた。そして、今日我々見ているように、人々が人々を訴え合っていたと。人々を許さないという、そういう群れであったと。罪から離れようとしない人々がいたんです。そこでパウロは、もう一度神があなたに与えてくださった恵みを思い起こしなさいと。それがここに記されているんです。あなたたちがこの救いに預かる前、神の国を相続できない状態にあったとき、救われていないときのあなたの特徴というのは、10個出てきます、この後。でも5章の11節のところにその6つがもうすでに出ていました。ですから簡単に見ていきましょう。まず見ていただきたいのは、9節のところに不貧困なものと出てます。で、その後に勧誘するものと出てます。どこが違うのか、どちらも性的な罪だということはもう皆さんお分かりだけども、この不貧困な罪っていうのは、特に夫婦でない男女が密かに肉体関係を持つことを言ってます。夫婦でない男女の関係の話です。偶像礼拝するものって分かってます。これは偶像という言葉と奴隷という言葉からできてます、ね、何かに対して奴隷になってるんです。何でもありますよね。金かもしれないし、名誉かもしれない。次に出てきたこの勧誘をするもの、今度は、これは既婚者による伴侶以外との肉体関係の話です。不倫だとかって言われてますが、全部ここに入るわけです。で、次に出てくる、男性となるものと男色をするものって、多少の違いはあるんですけれども、この二つの言葉が教えているのは、どちらも同性愛の話です。百科事典によれば、古代ギリシャにおいて少年、青年同士の性愛が社会体制になるほど盛んであり、一般的であったと言われています。少年の売春宿が公然と存在したと。ですからそういったことがなされていたわけです。男性が自分の体を折るような、そういった場所が存在していたわけです。男色をするものって、もう同じことです。少し前まではこの LGBT という4つの頭文字が並んだ言葉、そのことを耳にしたと思います。今はもうそれに Q がついて、プラスがついてと。だってそれに属さない人々がいるからって。ね、で、この LGBT っていうのは、L っていうのはレズビアン、女性同性愛者の頭文字です。G っていうのはゲイ、男性同性愛者のその頭文字です。B というのはバイセクシャル、両性愛者の、男女ともに OK と。そういうバイセクシャルの頭文字です。T っていうのはトランスジェンダー、体と心の性別が一致しない人と、その頭文字です。統計によれば日本人の20人に1人がそれに該当するって。だんだん社会がそういう人々に対して、彼らを受け入れる必要があると。寛大であるべきである。じゃあ聖書は何て教えてるかです。見てください。この今我々見てるところ。男性となる者、男色をする者、彼らは神の国を相続できないと書いてます。 聖書はそれが罪だと教えるわけです。人間が神を拒み続け、自分の快楽のままに生き始めようとするときに、いろんな罪が出てくること。そのことは聖書が教えています。特にローマ書の一章を見たときに、それゆえに、同性愛が出てくることが記されています。で、皆さん、聖書に戻れば、聖書は初めに神が男と女を作った。それが夫婦だったんです。それ以外は夫婦じゃないんです。もし例えば、性同一障害のような、体は女性で実際は男だとか、その逆とか。それは何を意味するかっていうと、神様が創造において失敗をしたということです。本当は女性なのに男性の体を与えたとか、男性なのに女性の体だった。創造に問題があるんだというわけです。聖書はそんなこと我々に教えてない。神がなさることは全て完全なんです。人間が自分の快楽のままに歩もうとするから、神の教えに、御言葉に逆らって好き勝手に生きるんです。近いうちに日本においても、これが罪だっていうことになると、大変大きな問題になるでしょう。世界でもうなっています。私たちは彼らを憎んでいるんじゃない。他の罪と同じように、私たちは彼らが罪人だと、そのように、御言葉が教えている。その通り信じているんです。だから私たちは彼らを愛して、彼らに何とかその罪から救われるようにと、この福音のメッセージを語り続けていく。それが我々の責任です。でも確かに御言葉の中に、こういったことが記されていて、こういったところから救いに預かって、こういう生活から解放された者たちが、この教会の中にいたこと、それは想像つきますよね。次に出てくるのは、盗むものです。これ言うまでもないですよね。次に、貪欲なもの。これは、より多くと持つという言葉からなる言葉です。だから、もっと欲しいとか、欲望の虜になっている。いつまで経っても満足しない人の話です。酒に酔うもの。そして、そしるものって。そしるものっていうのは、ののしるものとか悪口をするもの。言葉でもって人を攻撃するんです。エペソの 4-29 には悪い言葉を一切口から出してはいけませんと。ただ必要な時、人のとこを養うに役立つ言葉を話し、聞く人に恵みを与えなさいと。ね、悪い言葉を出すなと。このそしる人っていうのは、言葉でもって人を傷つけたり、そのような人の話です。で最後の10番目に略奪するものが出てきます。強欲なものです。何とかして手に入れようとする。そういった人の話です。で、このリストをパウロはここに挙げました。で、11節見てください。その理由が書いてあります。あなた方の中のある人たちは以前はそのようなものでした。しかし、主イエスキリストの御と私たちの神の聖御霊によって、あなた方は現れ、聖なるものとされ、義と認められたのです。確かにあなたたちはこのような生活をしていた。でも今あなたたちは救いに預かったんだということを、この最後にパウロは教えるわけです。あなた方は現れたと書いてます。この現れた、聖なるものとされたこと。義と認められた三つのこの動詞。もうすでになされた話です。あなたたちは現れた。罪を洗い清めていただいた。詩篇の51編の7節のところに、ヒソポを持って私の罪を除いて清めてください。そうすれば私は清くなりましょう。私を洗ってください。そうすれば私は雪よりも白くなりましょうって。詩篇の51の7です。で、信仰者の皆さん、あなたのすべての罪は、過去も現在も未来もすべてイエス様によって現れたんです。御言葉が言うように、主イエスキリストの皆と私たちの神の御霊によって、聖霊なる神様があなたのうちに働いてくださり、そして神があなたを清めてくださって、洗ってくださったって。 この三つのことが言っているのは救いの話です。救われた私たちっていうのは、この罪の汚れを神によって洗ってもらったんです。二つ目に、聖なるものとされたって。聖なる神によって、聖なるものと私たちとされたんです。我々のことを、クリスチャンのことを、聖徒と呼んでいます。なぜかって、我々は罪清められて、清いものにされたからです。義と認められるって。義なる神が私たちを義と認めてくださった。正しいと神様は私たちに対して宣言してくださった。いいです。これがクリスチャンなんです。我々は罪を清めていただき、罪を洗っていただき、聖なるものとされ、そして神の前に義とされたものだって。義とされたゆえに、聖なるものとされたゆえに、罪を洗っていただいたゆえに、我々はこの義なる神の前に立つことができ、この神と共に永遠を過ごすことが許されたんです。ですから私たちがこの神様がなしてくださった恵みを覚えるときに、我々はじゃあこの神に対してどう生きることがふさわしいのか、そのことを考えるからです。ありますよね。私たちもすぐに神の恵みを忘れてしまうって、ね、同じことを繰り返しているうちにその感謝がなくなってしまう。時に立ち止まって考えないと、一体私は何のためにやってんの、問いかけてみないと、同じことをいつも繰り返してしまう。パウロがやろうとしたのは、もう一回あなたに与えられた救いの素晴らしさを思い出してみなさいって。こんな素晴らしい祝福を神様くださった。かつてのあなたは神の国にふさわしくなかった。でも神があなたを洗ってくださったから、あなたを清めてくださったから、あなたを義なるものとしてくださったから、今あなたはこうして祝福の中を歩んでるって。思い出してごらんなさいって。じゃあそのようにされたものとして、救われたものとしてどう生きていくのがあなたにふさわしいのかって。この神の前にどう生きることが正しいのかって。パウロは言うんです。罪から離れって。罪から離れなさい。それが、パウロのメッセージだったんです。そして救ってくださった主の素晴らしさを明かしするものとして、日々を過ごしなさいって。今日私たちが見てきたこの、パウロのメッセージ。いつまで経っても罪から離れようとしない。挙句の果てに兄弟が兄弟を訴えるようなことをして悲惨な証を立てている教会、兄弟姉妹たち、パウロは言うわけです。考えなさいって。私たちは神の素晴らしさを証しするために救われたんであり、そして救われた者として神に喜ばれることをいつも選択しながら生きる。それが私たちの人生だって。それ以外の目的はないんです。そのために生きてるんです。今私たちがこのパウロのメッセージを見てきたわけですが、ペテロも同じようなことを言います。ペテロ第一の手紙の2章の9節から12節、まさにこれがパウロ自身が言いたかったことそのものです。そこにはこう記されています。しかしあなた方は選ばれた種族、王である祭司、聖なる国民、神の所有とされた民です。つまり救われたという話です。それはと続きます。目的です。何のために救われたか。あなた方を闇の中からご自分の驚くべき光の中に招いてくださった方の素晴らしい御業をあなた方が述べ伝えるためなのです。ちゃんと書いてますでしょ。なんであなたが救われたのか、目的は、あなたがこの神様の素晴らしさを、この素晴らしい御業を述べ伝えるためだって。あなた方は以前は神の民ではなかったのに、今は神の民であり、以前は憐れみを受けないものであったのに、今は憐れみを受けたものです。救われたんでしょって。愛する者たちをあなた方にお勧めします。旅人であり、気流者であるあなた方は、魂に戦いを挑む肉の欲を遠ざけなさいって。罪から離れなさいって。異邦人の中にあって立派に振る舞いなさいと。 の話ですよ。そうすれば彼らは何かのことであなた方を悪人呼ばわりしていても、あなた方のその立派な行いを見て訪れの日に神を褒めたたえるようになりますって。思い出しません？イエス様の言葉を。あなた方は世界の光です。山の上にある町は隠れることができません。この上にあなた方の光を人々の前で輝かせ、人々があなた方の良い行いを見て天におられるあなた方の父を崇めるようにしなさい。マタイの御書、同じことです。御言葉が私たちに言うことは、しっかりとこの神の証をしなさいって。言葉だけじゃなくて、私たちの歩みを持って主の素晴らしさを明かしていきなさいって。それが私たちに託された大きな責任です、ね、信仰者の皆さん、この一週間いろんなことがあるでしょう。神はあなたに学ぶ機会をくださってんです。一体その中でどの選択が神を喜ばせる選択なのか、そのことを祈りながら、神の知恵と導きをいただきながら選択することです。それを神はお喜びになるんです。そしてその時に証がなされるんです。そのようにしてこの一週間にできましょう。父なる神様、あなたの恵みを覚えて心から感謝申し上げます。こんな私たちを愛してくださり、救ってくださり、この恵みに招いてくださったことに感謝申し上げます。どうか私たちが与えられたこの一週間、一日一日この御言葉を思いながら、その責任をあなたの助けをいただきながらしっかり果たしていくことができますように、この私たちの素晴らしい主であるあなたを正しく証しできるように私たちを助け強めてください。一人一人を御霊に満たしてくださって、そしてこの素晴らしい証のために我々をお持ちくださいますように、この愛する兄弟姉妹たちの上に豊かな豊かな祝福をお与えください。御言葉を感謝して、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アメン。